今日からですね、旧約聖書のヨナ書を数回に分けて学びたいと思います。ヨナについてはクリスチャンの方であればよく知っている預言者の一人かなと、そのように思います。まあ彼の紹介するときに、神から逃げようとしたような、今日も題にしましたが、神から逃げるようなという、まあ、そういうタイトルがいつもつくわけですけれども、本当にそのような人でした。皆さん、逃げるっていうのが一つのまあキーワードでありますけれども、いろんな逃げるっていうことってありますよね。先週も危険な状況に陥ることが私たちの人生にはたくさんあるんだということを申し上げましたけれども、本当にその危険なところから安全な場所へ逃げるという、そういうこともありますし、またある人は悪いことをして逃げるということもありますし、現実逃避、そういうこともあります。私など本当にこう、苦しいことが起こるとですね、なかなかそれに立ち向かうことができない人間でありまして、いつもなんか逃げようとする、そういう弱い自分を覚える時があります。皆さんはいかがでしょうか。ヨナは神から逃げようとした。でこれはまあヨナがね、預言者で、そして神様の言葉を語れと言って言われたにもかかわらず、語らず逃げていったということで、特別な事例かも分かりませんけれども、でも私たち人間は、最初の人間アダムとエバが罪を犯した時以来ですね、神様の顔見顔を避けて生きてるんじゃないのかな。そのような人間の姿を、覚えることもできるのではないかなと、そのように思います。で今日は与えた時間の中で、今日の箇所、一章全体を見ていきますけれども、まとめて、話をしたいと思っております。今日も3つに分けて、お話をします。1つは、1番目はヨナはどこからどこへ行こうとしたのか、ね、どこへ逃げようとしたのかということです。そして2つ目は、なぜ彼は逃げたのか、逃げようとしたのかということ、そして3つ目は、神様が彼をどのように扱ったのか、逃げようとしたヨナをもう一度どのようにして取り戻そうとしたのかということを、学んでみたいと思う、そのように思います。まず最初でありますけども、ヨナはどこからどこへ行こうとしたのでしょうか。どこへ逃げようとしたのでしょうか。彼は約2600年前の人と言われています。アミタイの子って書いてありますね。で彼はですね、ナザレの近いところで育って大きくなったようであります。時代は北王国イスラエルの王ヤロブアム2世という王様の時代でした。ダビデの頃のように領土を広げ繁栄してた時代、まあ、その分暗黒な部分、道徳的に悪くなってしまった部分もありましたけれども、そういう時代にヨナは活躍した預言者です。今日のところに、アミエタイの子ヨナに次のような主の言葉があった、主の言葉があったということは、これこの人が預言者であったということを表しておりますよね。で神様は何とおっしゃったかというと、立ってあの大きな都をニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が、私の前に登ってきたからだと命令をなさいました。さて皆さん、私今日地図を変えてきました。見えますか。朝にも説明して見えるということですけれども、その今日のこの1節から3節の説明をちょっと この図で地図で示したいと思います。ですね、これが当時のなんですかね、イスラエルを囲んだ世界ですね。で、ここが上が、ガリラヤ湖で下が死海でありますけども、この辺りをヤロブアム2世という人がイスラエルを治めていました。もちろんユダ王国、北王国、ユダ王国は別の王様だったんですが、でその隣の国ですね、アッスリアという帝国がどんどんどんどん力を増してきまして、どんどんどんどんこう支配しようとする、そういう脅威のある時期でありました。でヨナはですね、このヨッパっていう、今日のとこを見るとヤッフェって書いてます。これ前の訳ではヨッパっていう言葉が使われてますが、港です。船が行き来するところの港でありました。でこのヨッパに彼は行って、タルシー行きの船に乗ってというふうに書いてあります。でヨッパに行きましたら、たまたまちょうどいいタルシー行きの船に、その船があって、そして船賃を払って乗って、で皆さんね、タルシシっていうのはですね、スペインのこの南部あたりだと言われています。ここに行く船、まあ、行き来いろんなところに船、まあ、当時は船ですよね、移動するのはですよね。で貿易も盛んでした。でこのヨッパから船に乗って、そしてこのスペインのこのタルシュシの方に行こうとしたというのが、今日の一節から三節の説明であります。少しはこう位置関係が分かったでしょうか。はい、まあ見たら分かりますよね。長くすイタリア、この辺はアフリカですよね。学者が行くタンザニア、もうちょっとこの辺下の方ですけども、エジプトがあります。この辺はギリシア、アテネとか、まあそんな地形がありますけども、大体位置関係を分かってもらえたらいいかなと思いました。さて皆さん、ニネベに行きなさい。いいえ、私は行きたくはありません。歌にもありますけど、そしてアッシリア のこのタルシの方にヨナはその行く船に乗って逃げたということであります。地図を見たら分かりますように、全く正反対でありました。方向は全く正反対。神様の御顔を避けて生きるということは全く正反対向きの生き方のように思います。神様を信じて生きるというのはこっちの方向、神の御顔を仰いで御顔を避けてっていうことは全く正反対の方向にの生き方、方向間違うというのは非常に大きなことですよね。道を間違う、方向を間違う、私たちは主の御顔をいつも仰いで、そっちの方に仰いで生きる、そういう生き方を神様は願っていると思います。さて逃避の理由は何でしょうか。逃げる理由は何であったんでしょうか。アッシリア帝国のその力の大きさに恐れおののいたのでしょうか。あるいは神様の意図、神様の計画がよくわからなかったからでしょうか。今日私が皆さんに伝えたいことは別にあります。その理由であります。それは彼の狭い愛国心の家であります。ヨナは預言者です。神の言葉を語るために召された預言者でした。悪が増大している、 ニネベに行ってのメッセージは何と、あなたたちは悪いことをしています、神様の裁きがありますから悔い改めなさいというメッセージをしなければなりませんでした。そのメッセージをした時に、そのニネベの人たちが悔い改めて神様に立ち返るかもしれない。そしたら神様は憐れみ深い方ですから、その裁きを思い直す、ね、そのように彼はこの3章4章を読んでいきますと、そういう思いがあったということを知ることができます。ですから自分の思いと違ってた。アッシリア帝国が救われるよりも滅びることを願っていた。非常にこう民族意識と言いましょうか、まあ、愛国心と言いましょうか、自分の国さえ良ければいい、自分の国さえ助かればいい、そういう思いが強くあったように見受けられます。皆さん、私たちの中にもこの民族的な、そういう何でしょうかね、誇り、あるいはそのゆえに他の民族を本当に見下ろしたり、偏見、差別したり、そういう思いでないでしょうか。あの人たちは悪いことをしているから滅んでもいいんだという、そういう思いを持つことはないでしょうか。ヨナ書の大きなメッセージでありますけれども、それは神様が全ての人が救われることを神は願っておられるんだ。どんな国の人も、どんな民族であっても、神様に背を向けて生きるっていう人たちであっても、神に立ち返り救われることを神様は願っておられるんだということを、このヨナ書は私たちに教えていると思います。さて3番目のことであります。神様はこの逃げようとしたヨナをどのように取り扱ったのでしょうか。どのようにまた引き返そう、取り戻そうとしたのでしょうか。二年目の方に行こうと、行かせようとしたのでしょうか。今日のところを見ると二つの方法が取られました。一つは主が大きな嵐を海に吹き込んだ、大嵐を起こしたということです。二つ目は大きな魚を用意されたということが後半に書かれてあります。先ほど読みましたところ、いい物語的で分かりやすいですよね。ヨナ書が好まれるところは物語風に書いてあって、非常に面白いというところがあるからだと思います。皆さん、船には、責任者の船長が乗っております。その下で働く水夫たちが乗っております。一般の乗客が、乗っていました。どのくらいの大きな船であったでしょうか。どのくらい乗ってたかはよく分かりません。でも大きな嵐に遭うということは本当に大変です。風が、強い風が吹き、波が大波になり、もう本当に生きた心地がしないぐらい大変であります。今日のところ兵士たちがどうしたかって書いてありますよね。租税の神々にお祈りをした。租税の信じる宗教、いろんな宗教があったと思いますけども、神々に助けてと祈った。皆さんだったらどの神様に祈りますでしょうか。天と地作られた支配しておられる神様、その神様どうぞ助けてくださいって願うでしょうか。たくさん載せてた荷物も海に投げ込んだ。そんな大変な中にヨナはどうしてたかというと、ぐっすり寝ていたってこと。ね、よう寝れるわ。 ていう感じですよ。よく寝れるわそんな状況で。上はみんな神様助けてください、必死で命を、ね、の助けてくださいと祈ってにもかかわらずぐっすり寝ていた起きなかったんでしょう。旅の疲れで、いろんな疲れで寝ていたのでしょうか。もしかしたら魂の暗黒の状況を表しているのかも分かりません。船長の気持ち分かりますよね。一体どうしたのか、眠りこけているとは。大きいてあなたの神に願いなさい、その神様があなたを助けてくれるかもしれません。まあ、ヨナは寝ていたのですから祈っていなかったということでありますけれども、私はもう一つこう中心に別のことがあるのかなと思うんですが、主を御顔を避けて歩んでいる時っていうのは祈っていない状態じゃないでしょうか。神様から離れば離れるほど神に祈ることがなくなっていきます。祈らなくなる、またそれでいいんだという生活になってしまう、その姿がここにあるように思います。さてその続き、今度は人々がこの嵐はね、この強風は誰のせいでこうなったのかということでくじ引きをした、まあ、今ではそういうことをしないでありましょう。でも当時は何かあると誰かのせいだ、誰か悪いことをしたからだというようなことでくじを引かせて、そのくじを取った人が、当たった人がその人だということだったのでしょう。ヨナに当たりました。人々はこの男の人は一体誰だろう、そのように思い聞いていますよね。話してくれ、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、あなたの仕事は何か、どこから来たのか、国はどこか、どの民のものか。この一人の人物、男がどんな人か尋ねました。ヨナは何と言ってますか。私はヘブル人です、私は海と陸を作られた天の神、死を恐れるものです。皆さん、ヨナは自信満々で言ったと思います。はい、私はヘブル人です、神様を信じてます、恐れていますと躊躇なく言ったかなって思うと、そうじゃないように思うんですね。まあ尋ねられて、まあ仕方なく身分は明かさずにはいられなかったというような状況ではないかなというふうに私は思います。彼らはこの人が預言者である、神の人である、しかし神様に従わないで歩んでいるということを知って、さらに恐れをののきました。この人のおかげでこんな嵐が起こっているんだということを知りました。でどうしたらいいでしょうか。ヨナは海に投げ込んでくれ、もう死ぬ覚悟ですよね。もう死んでもいい、海に投げ込んでくれと頼んでいます。でもその彼らはですね、すぐにそれはできませんでした。なんとかですね、そういうことがないようにと 海陸の方に近づこうともしたけどもなかなかできなかった。で彼らはこのヨナの神様にですねお祈りをして、私たちに罪が、この人を投げ込むけれども私たちに罪を負わせないでくださいで主よって祈ってますよね。ここの主というのは、誠の神様ですから、まあ他の神々様を拝んでた、またヨナの神様ということで拝んだんでありましょうか。とうとうヨナは海に投げ込まれたのであります。そして不思議と嵐がやんだのであります。投げになったとあります。不思議な出来事であります。神様はヨナをもう一度取り戻すためにこのような方法を取られたのだと思います。もう一つはヨナは海に投げ込まれた時に、まあ日中だったらもうブクブクブクブクしてですね、神様助けてくださいって祈ってって書いてあるんだけども、大きな魚を用意して彼を救い出した、助け出したとこう書かれてあります。皆さん、この大きな魚、どんな魚だったのでしょうか。聖書は何も記しておりません。ただ大きな魚で、皆さんよく聞くでしょ、クジラじゃなかったのかなクジラだったらまあわかるよ。でも3日もクジラの中にいて切れるであろうかというような疑問も持つと思います。いろいろ調べましたらこういう実例があるんだそうであります。1930年頃、ある有名な学者がイギリスの捕鯨船の乗組員に起こった出来事を報告したそうであります。捕鯨船から銛を撃ちますよね。でそのマッコウクジラを狙って銛が撃ち込まれました。でいっぱいマッコウクジラは銛を受けてですね、傷つくわけであります。でその時に船から一人の乗組員が落ちてですね、そのクジラに飲まれたんだそうであります。もう銛を打たれておりますので、どんどんどん力が果てていきますよね。でそこを狙って船を、クジラをですよね、まあ引き上げるわけでしょ。36時間後に1日とちょっとの時間ですか、引き上げられました。そしてお腹を裂きました。そしたらそこに乗組員が飲まれていて、で息を吹き返してですね、生きての出てきたっていうね、そういう実例がいくつかあるんだそうであります。ですから案外否定できないっていう説でもあります。まあでも聖書は大きな魚を用意された、もしかしたらクジラであったかもしれない、でもないかもしれない、でも大きな魚用意されたのであります。神様はヨナを取り扱うために嵐を起こし、そして命を助けるためにクジラを用意して彼をもう一度引き返そうとしたのであります。今日皆さんいくつかのことを覚えたいと思います。私たちは神様をから離れようとしても逃げようとしても逃れることはできない、逃げることはできないんだということ。詩篇の139編の7節と10節にこのような御言葉があります。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう、私はあなたの御前から離れてどこへ逃れましょう、 たとえ私が天に昇ってもそこにあなたおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます、という言葉があります。神様から逃げようとも離れようと、どこに行こうか、天、まあ、天の高いところに逃げる、海の深いところに、まあ、そういうことないでしょう。そこにおいても神様がおられ、あなたを引き戻すと書かれてあります。もう一つ教えられることがあります。それは、神を信じる者が神に従って正しく生きることを神様は願っておられるということです。御顔を避けてじゃなくて、御顔を仰いで生きる方向性としては、神様に従って生きる道が正しい道でありますけど、それを願っておられる。船長のようにあなたの神に祈りなさい。祈らない、祈っていないものに周りの人があなたの神に祈りなさいと言われるほど辛いことはありません。またあなたは何ということをしたのかと、何ということをあなたはしたのかって言われることもまた辛いことであります。ヨナのおかげで周りたちが困りました。彼が神の主の御顔を避けてタルシシ行きの船に乗った、そのゆえに多くの人たちが命の危険を覚え、そして困りました。私たちは神様にの御顔を仰いで正しく生きることにおいて人々を祝福していくか、背を向けて生きることによって周りの人たちを困らしていくか、どちらかだと思います。神様を信じて正しく生きるという時に、神様は祝福してください。いや、もし私たちが背を向けたとしても、神様はいろんな方法を通してまた取り戻してくれる。いい意味の紐付きであります。神様がただ引っ張ってくれる、なんか糸の切れたタコじゃなくて、ちゃんと神様とつなぐ。私たちはあっち行ったりこっち行ったり、自分の思うままわがままに飛んでいこうとしたとしても、神様はたどりまたそれを引っ張って取り戻そうと、元に戻そうとしてくださる神様でもあるということは、愛の綱かもわかりません。引っ張ってくださるお方ではないかなとも思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉ありがとうございます。6月に入り、第一の聖日の朝、9時の礼拝と、そしてまたこの10時半からの礼拝を今日捧げることができ、今日また声を出して賛美もすることができ、ありがとうございます。ヨナ書を通して神様の御言葉を学びました。神様、私たちもヨナのようにあなたの御顔を避けて、自分の思うまま、自分の生きるままに、そのような生きようとするものでもあります。しかしあなたはいつも私たちを自分のもとに引き 戻してくださる方でもあります。神様どうぞあなたの御心に従って歩んでいく私たちでもありますように助けてください。多くの方々がまたあなたから離れて生きておりますけれども、あなたに立ち返ることができ、本当の平安やそして恵みや祝福を受けることのできるようにも導いてください。今日から始まる1週間、主よあなたの御声に聞き従って歩んでいくことができるように助けてください。今日集えなかった兄弟姉妹たちのうちにも望みくださって、同じ恵みを与え、この1週間もお支えください。コロナが一日も早く収束に向かいますように、ワクチンが一人でも多くの方々に接種されますように、そして1年以上このような状況が続いておりますが、どうぞ明るい希望を私たちに見させてくださいますようにお願いをいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。